時刻は10時7分を回っております。今日はですね、冒頭でも申し上げました通り、舞鶴のあるホットな話題を届けにゲストの方にお越しいただいております。ご紹介いたしましょう。舞鶴市産業振興部観光商業課内にあります舞鶴フィルムコミッションから山下さつきさんにお越しいただきました。山下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、山下さんにはですね、実はもう間もなく公開となります今話題の映画、海賊と呼ばれた男、この映画公開に伴いまして、舞鶴でロケが行われたという、そんな話題をたっぷりとお伺いしていきたいと思います。山下さん、舞鶴で結構映画のロケってこれまでも行われたりしたりしてるんですかね。
そうですね、これまでですと一番最近で言いますと、昨年に公開されました日本の一番長い日なんかされてますし、今までも何度か、そうですね、オールウェイズ三丁目の夕日のシリーズものとか、はい、結構何度か来ていただいてます。
すごいですね。なんか舞鶴って、あ、ロケ地になるんだなっていうのが、私の感想なんですけれども、
はい、
今回は結構舞鶴で何箇所かロケとして使われた場所があるんですよね。
はい、そうなんです。皆さんよく知っておられます赤レンガパークもなんですけど、はい、他には太地区の漁港、はい、とか街中でもそう、ホテルアマービレの別館の受講案や、日本を代表するガラスメーカーのところの舞鶴にあります日本板ガラスの社宅の計4カ所で舞鶴ではロケがありました。
そもそもこの舞鶴で、はい、ロケをしようって来られたきっかけっていうのは何だったんでしょうかね。
そうですね、今回はですね、この海賊と呼ばれた男の監督をされてます山崎さんが、はい、実は以前にもその舞鶴には来ていただいてたことがあるんです。はい、別の映画で来ていただいた時に、その時のその舞鶴のロケ地がすごい良かったっていうのを覚えていただいてたみたいでして、はい、で、場所的な話になりますと、はい、その当時は成流漁港、はい、で撮影されてたんですけど、すごいその景観を気に入っていただいてまして、はい、で今回もその海賊って、タイトルにあるように海がすごい重要になるみたいで、その景観を探しに来ていただきました。
へー、ということはこのタイの漁港っていうのが、今回ロケ地に舞鶴をっていう決め手になったところでもあるんでしょうか。
はい、そうですね。で、以前撮影されてた成流漁港がちょっともう舗装とかがされてて、ちょっと撮影に使えないなっていう話から、じゃあ似たような景観ならタイ漁港というところがありますよっていう紹介をさせていただいて、実物を見ていただいたらすごい気に入っていただけたと。はい、そこのタイ漁港の、使われてるシーンもすごい、作品の中の象徴的なシーンになってるみたいですので、はい、見ていただいて、あ、ここがこの舞鶴で撮られてるんだなっていうのは知っていただきたいですね。
すごい、なんか映画を見るのが今すごく楽しみになってきたんですけれども、
はい、
実は私の手元にはですね、はい、皆さんにももうすぐ、もうこの今日の午後にはですね、お手元に届くかもしれない、手にしていただけるかもしれないロケ地マップの、これ原本いただいておりますけれども、
はい、
すごいんですよ。そのね、タイ漁港、そして赤レンガパーク、先ほどおっしゃってた受講案さんとね、板ガラスさんの社宅がそれぞれどんなシーンで使われているかというのもここに書かれてるんですよね。
はい、そうですね、このロケ地マップを今作らせていただいてまして、もう今日のお昼から、はい、もう配布を開始させていただく予定にしてるんですけども、
はい、
はい、で、そこにですね、その実際舞鶴のとこでどんなシーンで撮影されたかというのを紹介させていただいてますし、はい、舞鶴だけでなく近隣のところでもちょっと撮影があったので、そこも合わせて紹介をさせていただいてます。
近隣のところというと、例えばどんなところが。
そうですね、舞鶴以外ですと、綾部、はい、お隣の綾部市とか、
はい、
京丹後市 で与謝野町と、はい、あと福井県の小浜市ですね。
これってもともとこの近辺で全部ロケをしようって思ってらっしゃるわけじゃなくて、
そうですね、先ほど言った通りそのタイ漁港で撮影をするぞって決まってから、はい、まあ、あの映画の、まあ、作り方みたいな感じの話になるんですけど、はい、まあ、そのロケをする場所は近場でいいとこがないかっていう風に探されるんです。で、まあ、それこそあのじゃあ舞鶴の近場で言った赤レンガパークとかもありますよっていう案内もしましたし、で、まあ、同じ近場で言うとお隣の綾部とか京丹後とかでもあのいろんな景観がありますよっていう風な流れであの撮影が決まったと。
はい、ロケ地ってそういう風に決まっていくんですね。
そうですね、まあ、まずその絶対ここ押さえたいっていうところから、その一箇所だけ撮るだけでなく、そのいろんなところをじゃあ同じところで撮るっていうやり方は多いみたいですね。
なんかね、今回そのタイ漁港をきっかけにいろんな、その舞鶴でも4カ所ですし、はい、まあ、それだけすごくこう歴史を感じさせるような、
そうですね、
景観のところが多いんですね舞鶴って。
はい、特に今回の映画ですと、はい、まあ、タイ漁港、まあ、これ漁港なので、まあ、海の景観、で赤レンガパークはあの赤レンガ、それこそあの海軍の施設としてある、まあ、歴史深いもの、受講案や板ガラスもその当時の古いといいますか、その時代を感じさせる景観がすごい気に入っていただけたので、同じ舞鶴でも、まあ、それぞれの色を持った、
はい
はい、良さをもう最大限に生かしていただいたロケとなってますね。
うわ、これもうね、ますます映画が見たくなってきちゃったんですけれども。
そうですね、
あの板ガラス社宅っていうのはどういったところが決め手になったんですかね、はい、これロケ地として。
そうですね、板ガラスの社宅は、まあ、それこそ建てられたのが昭和30年代、はい、その当時のまんまの、もう今でと、いやでも50年60年ぐらい前ですか、はい、のその景観がそのまま残ってますので、
はい
はい、それこそもう結構広い敷地なんですよ。はい、もう大きなセットみたいな形の景観で、すごい
あ
の、
ま、
はい、撮影にはもってこいやねっていう風によく言われますね。
はい、何かあの山下さんがご存知の範囲で、
はい、
例えばそのロケに来られた役者さんたちの、
はいはい、
なんか今回舞鶴でのエピソードみたいなのってありますか。
あ、そうですね、まあ、今回海賊と呼ばれた男で来ていただいたのは、まあ、主演の岡田准一さんとか、
はい、
あの、まあ、あの、あとはそうですね、吉岡秀次さん、染谷翔太さん、
はい、
とか鈴木亮平さん、
うーん、
あと野間口徹さんと、
はい、
小林薫さんですね。
は
あ、はい、
豪華、
結構まあ豪華なメンバーで来ていただいたりしてるんですけど、
うーん、
それこそ今回撮影タイで会った時にですね、はい、ちょっと地元、まあ、漁師町ということなんで地元の方にご協力いただいて、
はい、
そのついたてのお魚でその漁師飯なんかの振る舞いをしていただきましたね。
うわ、喜ばれたでしょうね。
はい、それこそやっぱりあの、まあ、私ら町の中のものでもその釣りたてってなかなかそこまで食べる機会ってそんな多くはない中で、うん、はい、その本当に舞鶴で釣れたお魚を味わっていただくっていうのはすごいあの喜んでいただきました。
うわ、これはまた舞鶴にお越しいただけるかもしれません。
そうですね、はい、もちろん市民の方にも知っていただきたい話ですけど、やっぱり舞鶴って食べ物がすごい美味しいんだっていうのはもう、もういろんな方に知っていただいて、結構その映画とか撮影で来られる方にはもう毎回喜んでいただいてますね。
うわー、舞鶴ってなんかね、私たち住んでると当たり前のようにお魚も美味しかったりとか、
はい、
景観もやっぱ綺麗だったりしますけれども、
はい、
外から来られた方がそうして魅力を感じていただけるとなんか嬉しいですね。
はい、そうですね、まあ、普段住んでいるとなかなかもう当たり前の景観になってしまうので、ね、もうただ古いなとかで終わってしまうのもあり得る話なんですけど、
う
こうやってまあ普通に見るのとはまた違った視点といいんですか、まあ、今回でいうと映画のロケ地としてですけど、もうこれだけ舞鶴ってすごい魅力的なところがたくさんあるんだなっていうのは嬉しい限りですね。
本当ですね、はい、時刻は10時まもなく20分を回るところです。 今日は間もなく公開となります、舞鶴がロケ地として選ばれました海賊と呼ばれた男、こちらの作品に関してですね、舞鶴フィルムコミッションから山下さつきさんにお越しいただいてお話を伺っております。山下さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、そもそも我々がずっとこの話している海賊と呼ばれた男という作品なんですけれども、これは国民的大ヒット映画永遠のゼロのチームというのが再結集されたというのは本当なんでしょうか。
はい、そうですね、私もそうですね、これ見たときおーってなったんですけど、まず監督の山崎さん、
はい、
主演の岡田さん、うん、でこれの原作の百田さん、はい、この3人であ のチーム、一つのチームというか、いう風になってますね。
うわ、これじゃあ永遠のゼロを見られてファンになられた方は、はい、いや絶対もう一度見たいと思いますよね。
そうですね、永遠のゼロもすごい良かったですからね。
もう
すごい期待は、はい、個人的にも高いんですけど、はい、
これは日本の戦争、戦後のお話なんですかね。
海賊と呼ばれた男はですね、それこそその戦中の話も入ってますね、はい、それこそその、明治から大正になって、大正から昭和になってっていうその激動のところで、はい、石油をテーマにしたその大きな話ですね。
なんかね、当時はまだその石炭が燃料の主流だったという時代から、はい、この石油の可能性、将来性っていうのを、はい、この国岡鉄三、岡田准一さん演じる国岡鉄三という主役の人が、
はい、
そうこう情熱を持って取り組んだというお話なんですね。
そうですね。
この見どころというのはね、いろいろとあるかと思うんですけれども、先ほどから山下さんにその舞鶴でロケがあったというお話をお聞きしてきたんですけれども、まず一つ目、このロケ地マップ、先ほど少し山下さんからありましたけれども、
はい、
今日の午後からいよいよ手にしていただくことができるということで、
はい、
舞鶴の方だとどこで手に入れることができますか。
はい、そうですね、もう早いところでしたら赤レンガパークの中だったり、
はい、
はい、西駅東駅にあります観光ステーション、で近いところにお貸してもらったり、あとは観光施設ですね、市内の、お貸していただいたりもします。で市外ですと道の駅とかですね、近いところで言うとアジムの里とか、はい、にも置かせていただくますし、ここの FM マイズさんにも何とか、はい、置いていただけるというふうに先ほどお話を聞きましたので、ぜひ、はい、
ありがとうございます。皆さん今日、そうですね、今日の午後というわけにはいかないかもしれませんが、もう近々 FM 舞鶴の方にもロケ地マップお預かりをさせていただきますのでね、ぜひご興味ある方は手に取っていただきたいと思います。
そうですね、これ見ていただいて、またこんなところでロケがあったんだな、こんな作品で舞鶴使っていただいたんだなっていうのをぜひ知っていただけると嬉しいです。
本当ですね。あともう一つ、映画公開にあたって、
はい、
展示ですね、期間限定 の、
はい、
展示が行われるということなんですが。
そうなんですよ、実はもう今日から始まってるものなんですけども、はい、今週の土曜日いよいよ公開します、海賊と呼ばれた男の、紹介といいますか、舞鶴でありましたよということで、はい、企画展示をさせていただいてます。
はい、これはどちらになりますか。
これは場所はですね、赤レンガパークの市政記念館、
はい、
はいの、主に2階でさせていただいてますね。
2階ですね、階段上がったところですね、
はい、そうです、階段上がったもう目の前のところからだらっと展示物を貸していただいて、見ていただけたらと思います。
これ公開前から見れるってすごいスペシャルですね。
そうですね、そこで、ワクワクというか期待感を高めていただくのもよしですし、あえて公開してから見ていただくというのもありですね。
なるほど、
はい、
映画を見てから改めて深めるという、はい、
そうですね、それこそ期間がですね、今日12月の6日から、来月の、1月ですね、1月の末まで、 はい、展示は行っておりますので、
はい、
はい、ぜひ興味のある方には来ていただきたいですね。
本当ですね、
はい、
山下さんがおすすめの展示品とかってありますか？
そうですね、まあ、主に展示内容としては、はい、その舞鶴で撮影された時に使わっていただいたセットとか、はい、でまあ、作品とかの内容のしたパネルとか置かせていただくんですけど、
はい、
実はですね、それこそそのセットの中に大きいトロッコがありまして、はい、もうでそれを大きすぎるんでもう2階に上がらないで1階に置かせてもらってるんですけどね、それは、はい、すごいその重厚感ある色で、もうどう見たって見た目は鉄なんですけど、実はこれ木でできてますみたいな、
はい、それ驚きですね。
そうなんですよ、なのでちょっとコンコンって叩いてみたりすると木の音で、はい、色は完全に鉄なんですけどね、はーいう感じ、初めて見た時は驚きましたね。
見た目は鉄でも触ると木なんですね。
そうなんですよ、もう映画ってすごいな、こんな技術の結晶が一つの作品となってるんだなっていうのは痛感しました。
本当ですね、
はい、
そのセットをまた身近で見るっていう機会ってなかなかないので。
そうですね、それこそそのトロッコ以外にも、うん、その使われてた看板だったりとか、はい、その作品に関わるものを、はい、置かせていただいてますので、
これはぜひ見ていただきたいですね。
そうですね、それと合わせてその私たちフィルムコミッションがそのロケで携わってた時のそのロケの様子の写真なんかも一緒に展示をしてますので、そのセットと合わせて見ていただけたら、あ、ここで使われてるっていうのは分かりやすいと思うので、ぜひ見ていてほしいですね。
本当ですね。あと少し先になりますけれども、
はい、
実際に国岡鉄三さんが着られてた衣装、あ、国岡鉄三さんというか、まあ、岡田さんですけど、
はい、映画 その制作の方にご協力いただきまして、はい、期間限定ではありますけども、その、まあ、映画で実際使われた衣装も展示をさせていただく予定ですね。ただこれは、まあ、今日ではなくてもうちょっと後のお話なんですけど ね、はい、
12月の23日頃の予定ですか？
そうですね、12月の23日からですね、そうですね、23日から1月の13日、ちょっと展示の大まかな期間よりはちょっと短いんですけど、はい、置いてありますので、興味のある方は見に来ていただけると、はい、はい、
これはね、いや、私映画自体もすごく気になっていて、
はい、
実は他の映画を見た時にちょっと予告編を見たんですけれども、
はい、
この岡田さんが随分おそらく30代くらいだと思うんですけれども、ご本人は、はい、もう80代とかね、
はい、
おじいちゃんになったのも岡田さんがされてるんですよね。
そうですね、なんかもう今回はそれこそもうずっとその長い年月のやつをもう一人で演じてくれっていう話だったみたいですね。
この演技力とかもね、ちょっとまた見どころとなってくると思うんですが、
はい、
今日は山下さんからいろいろとお話を伺ってきましたが、実はこのラジオですね、舞鶴市内の方だけでなく京都市内の方にもお聞きいただいておりますので、
はい、
ぜひ最後に山下さんの方からこの映画にまつわる、またその舞鶴がこういうロケ地として使われた、まあ、そういった思いも込めて皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、まあ、今週いよいよ土曜日公開します海賊と呼ばれた男、はい、まあ、作品それこそ皆さん知っておられる通り、もうすごい大きな組で作られている映画なので、もう期待感もますます高まっているところではあるんですけども、こういった私たちの住んでる町舞鶴やその近隣でも行われてますので、ぜひその普通に映画を楽しむだけでなくて、あ、こんなところ自分たちの住んでるところでこんな撮影をされてたんだなっていう、また新しい魅力にも気づいていただいて、はい、いろんな楽しみ方をしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。今日はですね、舞鶴でロケが行われました映画海賊と呼ばれた男に関して、たっぷりと舞鶴フィルムコミッション山下さつきさんからお話を伺いました。山下さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。